皆さん、おはようございます。
Good morning。
この今年度も始まってからもう半年が、過ぎようとしていますね。なかなかいつも通りとはいかない日々ですが、皆さんはお元気でしょうか？私は元気です。
We are already halfway through the fiscal and academic year, and it has definitely been a strange and unpredictable one. But I hope all of you are doing as well as I am, even in the midst of this time.
今回は神様の恵みと導きによってこうして説教の機会が与えられたこと、心から感謝します。
I'm really thankfulTo be entrusted with God's grace and the guidance of the Holy Spirit in this way, to serve God and to serve all of you by preaching today's message from the Lord.
この3週間にわたって学んでいくフィリピ人の手紙ですが、皆さん、テーマは何だったでしょうか?
Do you all happen to remember the main theme of the messages and the testimony from Philippians over these 3 weeks?
そう。喜びでしたね。
Yes! The theme is joy.
先週のフィリピ人の手紙一章では、苦しみの中でも喜びを持って歩むためにはどうあればいいのか、ヒロさんからメッセージしていただきました。今回はこのフィリピ人への手紙二章を通して、イエスの弟子としてどのように喜びを持って帰ることができるのか学んでいけたらと思います。
Last week, Hiro preached from Philippians chapter 1 about how we can live with joy as we walk through suffering together with Christ. Today, we will look at Philippians chapter 2 to see and to learn how we can serve with joy as disciples of Jesus.
皆さんは人のために何か尽くすこと、使えることはあるでしょうか？友人、家族、自分の知っている人のために尽くし、その人が喜んでくれることは、きっと自分自身も嬉しく思えることだと思います。
I want to begin today by asking all of you to recall a time in your own lives where you have tried to serve or to help someone and really give your all for them. It could be a family member, a friend, or even an acquaintance of some kind.You know, in a work or a volunteer situation. And as you recall that time, think about how you felt when you saw the joy it brought to them.
ですが、時に人のために何かすることに疲れてしまう経験もないでしょうか。特に今年のこのコロナの状況では、社会や家庭、人間関係も今までと大きく変わり、弱っている人、苦しんでいる人のために疲れながらも頑張って働きかけることが今まで以上にあったかもしれません。
But have you also ever had a time where you were trying to help serve someone and it really drained you and left you exhausted or empty? Maybe especially in the time of this pandemic, have you experienced that more intensely at your workplace or in your home? Or have you just seen greater needs of more people who seem to be struggling or hurting in some way?
フィリピ人への手紙2章1から5節でも、パウロはこうしなさいと具体的に何をするべきかを語っています。
So when we look at the first five verses of today's passage from Philippians 2, we have a list of what to do by Paul that he says in his letter to the church.
1から4節では、そこでいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊の交わり、憐れみや慈しみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって、互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。めいめい、自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと伝えています。一章でパウロはどうあるかを語り、そこから二章ではどうするかという話をしています。
In verses 1 through 4, Paul says this: if you find any comfort from being in Jesus the Anointed, if his love brings you some encouragement, if you experience true companionship with the Spirit, if his tenderness and mercy fill your heart, then, brothers and sisters, here is one thing that would complete my joy. Come together as one in mind and spirit and purpose, sharing in the same love. Don't let selfishness and prideful agendas take over. Embrace true humility and lift your heads to extend love to others. Get beyond yourselves and protecting your own interests. Be sincere and secure in your neighbor's interests first. So in the first chapter, Paul's encouraging them how and what to be. And then in chapter 2, he shifts the focus to what to do and how to do it.
特に2節でパウロは私の喜びを満たしてくださいと言っています。このパウロの言う私の喜びとは何でしょうか。
I'd like you to focus a moment here on verse 2, where Paul makes a request to them and says, here is one thing that would complete my joy. So what is Paul talking about when he refers to my joy?
当時、パウロはフィリピ人のまっすぐで熱い信仰を父親のように喜んでおり、フィリピの教会とパウロの関係もとても近いものでした。そんなパウロはフィリピの方々がパウロ自身を喜ばせるように、また神に対しても神自身を喜ばせるように歩んでほしかったのです。だからこのような言い方をパウロはしていました。
Paul is filled with joy as he sees the intentional life transformation and passionate faith of the church in Philippi, a church that he shared a particularly close relationship with and had a special place in his heart for. So in a very affectionate, loving, fatherly way, he shares in an open and vulnerable way what would bring joy to both God and to himself with this group of beloved people in Philippi whom he's converted to Christ.
また、フィリピの4章2節3節を見ると、教会の中で問題が生まれていたことがわかります。読んでみると、私はエボディアに進め、また新規家に進めます。主にあって同じ思いを抱きなさい。なお、真の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのですと伝えています。
Also, to get a better idea of the context of what Paul's writing and why he's writing it, we can get another hint when we look at chapter 4, verses 2 and 3. He's referencing a situation within the church itself. So let's read those verses together. Euodia and Syntyche, I urge you to put aside your differences, agree, and work together in the Lord. Yes, Cyzicus, loyal friend, I enlist you to please help these women. They, along with brother Clement and many others, have worked by my side to spread the good news of the gospel. They have their names recorded in the book of life.
フィリピの教会で、この女性二人は互いにぶつかり合い、教会の中で分裂を生みかけていました。だからこそ、パウロは2章の2節でも、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、というように、一致を求めてフィリピの教会へ強く語りかけていました。
At the church in Philippi, these two predominant women active in the gospel ministry aren't getting along. And their inability to reconcile is causing a larger conflict within the church family that could potentially lead to an unhealthy split. This is at least one of the reasons why Paul strongly admonishes the entire church to seek and to protect their unity by saying in chapter 2, verse 2, come together as one in mind and spirit and purpose, sharing in the same love.
フィリピの人々はきっとこのパウロの言うことに耳を傾け、実践しようと努力していったのではないかと思います。同じように私たちも神様を喜ばせたいと願い、この1から5節をまず頑張ってやろうとします。でも私たちはそうやって喜ばせようと疲れる、その途中にどうしても疲れてしまう時があるのではないでしょうか。
I'd like to think that the Philippian church family was open to hearing and eager to put into practice what their beloved pastor and father in the faith, Paul, was teaching them. In the same way, I think we should want and do want wholeheartedly to make every effort to bring joy ultimately to God by living out this teaching he reveals through Paul in verses 1 through 5.But have you ever had a time where you commit to doing that and yet struggle partway through because you feel tired or you feel spent in trying to do that?
では、聖書はこの問題に対してどのように語っているでしょうか？パウロは2章全体を通してこの問題に対してどのようにしていくべきかを語ってくれています。
Well, let's look at how God speaks to this struggle.Through scripture to help us with this challenge. Paul actually anticipates and addresses this problem we face and teaches us how to face it when we look at chapter 2 in its entirety.
この2章では6節から11節にかけてイエス様の在り方をとても簡潔に言い表してくれています。
In verses 6 through 11, Paul expresses this concisely as he guides us to lookat who and how Jesus is himself.
6節から8節では、キリストは神の形でありながら、神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの形を取り、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたとあります。
He says it about Jesus like this in verses 6 through 8. Though he was in the form of God, he chose not to cling to equality with God, but he poured himself out to fill a vessel brand new, a servant in form and a man indeed. The very likeness of humanity, he humbled himself, obedient to death, a merciless death on the cross.
イエス様は神であり、すべてを治める権利がありながら、その権威、力を捨てて人間の形となり、私たちのもとへ来てくださいました。
Even though Jesus is God and has all the authority and power of God the Father and Creator, he willingly releases it to submit himself to live with us as one of us.
そして、それだけにとどまらず、私たちの罪をかぶり、十字架の死にまで至りました。本来、神様はこの世界の創造主であり、完璧な存在です。だから、神様は人と同じ形にならなくても、事足りているし、まして死ぬ必要などない存在のはずです。
And he doesn't just stop there either. He takes our sin upon himself and away from all of us.Experiencing an excruciating death on the cross. God is the creator of this world and the only being of perfection, which makes it even more mind-blowing that of all that God could have done in all of the ways possible, God chooses to be one of us and to take on our death penalty for us because he didn't need to do that.
しかし、イエス様は死を選ばれました。そう考えると、イエス様は自分自身の自己中心や見栄などではなく、100% 私たち人間のためにこれらのことをされたと気づいてくると思います。
However, Jesus willingly and clearly chooses death. And we need to realize that he did so, giving up any selfishness or any self-proclaimed glory, not because he needed to do it for himself, but rather, he did it 100% because of our selfishness, and we needed him to do it.
私たちを罪の中から解放するために死でさえも選ぶことはどれだけ大きな愛なのか、私たちには到底計り知れないほど大きさ、私たちには到底計り知れない大きさだと思います。
How amazing and immeasurable is his love for us, that he chooses even death to free us from our own sin and death.
また私たちにとってみれば、イエス様のしてくださったことは良い知らせ、つまり福音でもあります。人間の持つ罪によってもたらされる結果は死であり、その代償を背負うべきものは人間自身です。
This in itself encapsulates what is our good news, or rather the gospel, that tells us what Jesus has done. The consequence of our sin is death, and it's we who should pay the price for the cost of that sin with our own lives.
しかし、そんな私たち人間を罪から救い出し、神様のもとへ帰り、新たな命を与えるために、イエス様は私たちの代わりに死を受け入れたのです。これらが行われるプロセスの中で、私たちからできたことは何一つありませんでした。すべてイエス様から一方的に与えられた恵みです。
Instead, however, Jesus takes our place and accepts death on our behalf to rescue all of us from our own destruction, and even better, offers us the ability to return to a restored relationship with God and gifts us with new life. And there is absolutely nothing in this process that we can do except to freely receive it as the overwhelmingly generous grace of Jesus himself.
さあ、この箇所からイエス様がどんなお方かを学び、さらに福音を思い出すこともできましたね。ということで皆さん、早速このイエス様のように実践してみましょう。とはまだいきませんね。もっとイエス様を知っていくために、さらに深掘りしていく必要があります。
So, now that we can see from this passage and learn who Jesus is and be reminded again of the power of the gospel, now we're all ready to perfectly live in our daily lives exactly like Jesus, right? We all know that it's not just yet. In order to get to know Jesus even more, we have to dig a little bit deeper than this.
実は私はこの箇所を紐解いて考えてもなお、一つの疑問が残っていました。それは、そもそもイエス様はなぜこれほどまで人のために死ぬことができたのか、というものでした。
Honestly speaking, as I was reading and meditating on this text several times to prepare for this message, there was one outstanding question that I continued to wrestle with. That question is, in the first place, how and why could Jesus choose to die for us like that?
イエス様はこの世界に来て私たちをたくさん愛してくださいました。最後の最後まで死ぬことを通してまでも愛してくださいました。
Jesus enters our world and demonstrates amazing love to us. He loved us, even at the cost of his own life, to the point of death.
その中で私はなぜそこまでイエス様は仕えることができたのか、その疑問を拭い去ることができませんでした。イエス様の在り方を見て、そのようにしたいという気持ちはあっても、なぜそうできるかがわからなければ、自分にはできない、そう思ったからでした。
So I asked myself, how was Jesus able to serve us to that extreme love? And I couldn't seem to shake myself of that nagging question. I thought, even if we look at Jesus and what it's like to be like him, we can't do it unless we understand how and why he could do it.
こんな疑問を持ちながら聖書をさらに見てみると、 あることが書かれていました。それはヨハネによる福音書15章9から13節です。一緒に読んでみましょう。
I think Jesus himself helps us with understanding it through what he says to his disciples in the Gospel of John, chapter 15, verses 9 through 13. So let's take a moment to open to that passage together and look there.
ヨハネによる福音書15章9から13節
John, chapter 15, verses 9 through 13.
私を愛されたように私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。私が父の戒めを守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の戒めである。友のために自分の命を捨てること。これ以上に大きな愛はない。
Jesus says, I have loved you as the Father has loved me. Abide in my love. Follow my example in obeying the Father's commandments and receiving his love.If you obey my commandments, you will stay in my love. I want you to know the delight I experience, to find ultimate satisfaction, which is why I'm telling you all of this. My commandment to you is this. Love others as I have loved you. There is no greater way to love than to give your life for your friends.
なぜイエス様は死を選ぶほどに私たちを愛することができたのか。それはイエス様ご自身が神様に心から愛されており、それをイエス様も受け取っていたからです。
So why and how was Jesus able to love us to the point of choosing death? It's because Jesus himself was loved fully by Father God, and he fully received and dwelt in that love.
特に9節には父が私を愛してくれたように私もあなた方を愛した私の愛にとどまりなさいとその思いが強く表れています。
I think we most clearly and strongly see it in what he says in verse 9. So let me read it again. I have loved you as the Father has loved me. Abide in my love.
だから私たちも人のために愛し仕えていくためにはまず私たち自身が神様に愛されている存在なのだということを理解し心で感じている必要があるのです。その受けた愛を神様に返したい、他の人にも分かち合いたい、そんな思いが仕えていくことにつながるのです。
So in order for us to truly love and serve othersWe must first understand, believe, and fully accept and dwell in God's love for us. It is inseparably connected to our ability to offer love back to God, to love and to be loved by others, and to serve out of that motivation of love.
フィリピ2章に戻ると、10節、11節にはさらにこう書かれています。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神があがめられるためです。
Returning now to Philippians chapter 2 then, Paul continues by saying this in verses 10 and 11. So when his name, speaking of Jesus, when his name is called, every knee will bow in heaven, on earth,And below. And every tongue will confess Jesus, the Anointed One, is Lord, to the glory of God the Father.
自分たちが受けた愛をイエス様を知らない人に伝えていくその働き、そうやってたくさんの人がイエス様を知っていくことは、 どれほど喜びあることでしょうか。この働きのために私たちは選ばれ、その場所に召されているのです。
The work of clearly and intentionally sharing the love we have received from Jesus with those who do not yet know it, or at least have not yet accepted it and surrendered their lives fully to Him. These verses bring a sense of joy and inspiration as we imagine all people surrendering themselves to Jesus' Lordship. And what an amazing honor it is that we are chosen and called for this very work together with Jesus.
では、私たちは、イエスの弟子として、この働きに喜びを持って加わっていくために、これから何ができるでしょうか。12から13節を見てみましょう。
So then, what can we do to join Jesus in this work as his disciples, and to do so joyfully? Let's look at verses 12 and 13.
だから、私の愛する人たち、いつも従順であったように、私がいた時だけでなく、いない今はなおさら恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行われておられるのは神だからです。
So now, my beloved, obey as you have always done, not only when I am with you, but even more so when I can't be. Continue to work out your salvation.With great fear and trembling, because God is energizing you so that you will desire and do what always pleases Him.
ここで重要になってくるのは、自分が何かするのではなく、まず自分自身を神に委ね、神様が与えてくださっている救いを受け取ることです。そして13節、すべてを行ってくださるのは神様です。だから私たちの体を聖霊様に満たしてもらい、神様の行うことに従順に従っていくこと、そう祈り求めていくことが私たちのできる神様への応答です。
What is important to note here is not that we do it by ourselves, by our own power, by our own wisdom and experience, nor by our own plan or preferences, but rather we must firstSurrender ourselves and entrust ourselves to God and receive the salvation that God has prepared and offers to us. And if we look at verse 13, we can see clearly that it is God who really accomplishes everything. So our appropriate response to God and what we can do is to allow ourselves to be filled with the Holy Spirit in complete surrender.So that we can fully obey what God desires and to seek it in prayer, which is God's heart and will for us anyway.
私はこのどのようにあるかが決まると、自然とどうするかが決まってくるものだと気づきました。だから6節以降の箇所を読んだ後に、1から5節に戻ってもう一度読むと、そこで示されていることの喜びを持って行うことができるのではないでしょうか。
Through this passage, I realize even more the truth that first, and most importantly, who and what to be shapes and naturally leads to what and how we do something. So after reading from verses 6 through 11, we should return to verses 1 to 5 to understand more fully the context of what it means to live and serve with joy.
パウルも5節でこう言っています。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。
And Paul says it in verse 5. In other words, adopt the mindset of Jesus the Anointed. Live together with his attitude in your hearts.
イエス様を見て学び、イエス様のように変えられていく人生を歩むことが私たちの喜びです。
Our joy then is to look and to learn from Jesus, and by doing so to live transformed lives that reflect His own life as we walk through this journey in life together.
イエス様から目を離さず、その愛の中を共に歩みましょう。
Let us fix our eyes on Jesus resolutely and walk together surrounded by his love.
皆さんがこの世でイエス様の弟子として仕えていくその励ましとなれば幸いです。
My prayer is that each and every one of you will be encouraged and inspired to live as disciples of Jesus in the world this week and beyond.
May God bless you.
今週、神様の豊かな祝福がありますように。